詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日収録しているのは4月1日なので、新年度ですね。もう本当に晴れやかなのかな。まああまり気負いすぎると、そう頑張りすぎちゃうんでちょっと気をつけないといけないんですけれども、私は週末そうですね。まあドタバタしていたんですが、まあ奥さんと一緒に有給を取って、アウトレットにちょっとお出かけしてみたり、あと土曜日にですね、僕の姉がアメリカに住んでいるんですけれど、だから僕のおじさんは、アメリカ人なんですけど、そうそれが、日本に来てくれまして、で 2、3時間ぐらいだけ、僕は会うことができたんですけども、まあその後実家に行ったりとかで、もう弾丸ツアーで 1、2週間いるのかな、バーって行って、でそれでお会い、無事姉と会うことができて、でも子供がいると本当にもうてんやわんやではあるんですけれども、やはり直接顔を合って、話せるっていうのはありがたいなぁと改めて、感じました。次会えるのはいつなのかな、来てくれるとなったらまあ数年後とかになっちゃうんで、むしろ自分の方から子供連れてアメリカ行きたいなとか、改めて思った次第です。さて、今日から、まあ、新年度というわけなんですけれども、まあ、特にですね、詩吟チャンネルとしては変わったことはせずに、まあ、そう、オフライン活動、老人ホームとかデイサービスでの詩吟の講演みたいなものを、ちょっとここから本格的に頑張りたいなと思っているところなんですけど、まあ、詩吟チャンネルは引き続きこれからもやっていくのでご安心ください。では、早速本題の方に移りたいと思います。今日のお話はですね、大会に向けて詩吟を、鍛え上げていくためにやるべきことというテーマでお話ししたいと思います。まあ4月、まあこれから詩吟の大会頑張っていくぞという方がいるという前提でですね、まあ大会によっては3月、2月ぐらいから頑張ることも多いと思うんですけど、多いと思いますので、まあその大会に向けて吟台が決まりました。じゃあこれからもうちゃんと練習していきましょうという方に対してですね、どういう方針で、取り組んでいったら良いのかということを私の経験をもとにですね、お話ししていきたいと思います。これはですね、とてもシンプルに、まあ、二つのステップがあります。一つ目は骨組みを作り上げること。そして二つ目は肉付けをすること。まあ、肉付けの中に詩情表現ももう入れちゃってるんですけれども、この二つのステップになります。で、ただそれだけじゃなくてですね、その比重とかですね、その、どういう気持ちで取り組んだらいいのかとかも含めて、話していきますので、最後まで聞いていってください。まずはですね、骨組みです。骨組み、詩吟における骨組みっていうのは何かというとですね、発声、発音、アクセント、音程ですね。発声、発音、アクセント、音程。この4つを、まずはとにかくしっかりと作り込んでいくというものです。まあ、発声に関しては、発声に関しては、まあ、これまでも声を前に出すとかでの回で最近やってますけど、まあ、腹式呼吸を使った、まあ、発声ですね。ちゃんと力強い地声の声を、朗々と声出せるかどうかということ。これはまあ、大会に限らずずっと頑張っていくべきものになります。で、発声、発音ですね。発音については、まあ、アナウンサーになったかのような形でですね、しっかりと、ハキハキと、吟詩は詩文を相手に伝えてスタート地点ですから、この詩文を伝えるときにですね、口がひしゃげていて、相手に、これ何言ってるのかな、月なのかな、よく聞こえないなとかですね、そんな感じになったりすると、やっぱり、それは元も子もなくなってしまいますので、ちゃんと正確な発音、それこそアナウンサーになったかのように、口をしっかりと動かして、相手に伝わりやすいようにやるというこのことですね。これは録音で聞き返したりすればいいと思うんですけど、その発音ですね。で、アクセント、これも同じです。やはり言葉を伝える上での明瞭なアクセントでないと正しく伝わらないんですね。橋なのか箸なのかですね。石なのか、石は関係ないのかなとか、こんな感じで。 アクセントが明瞭じゃないと伝わりにくくなってしまいますし、もしくは違う伝わり方をしてしまうということがありますので、アクセントを明瞭にする必要があります。でアクセント音程ですね。そして音程ですね、まあ3本で始めたならば最後もちゃんと3本で終わると、女性であれば7本とかで始めたら最後7本で終わるというこの音程はいわゆる安心感に伝わります。人間の耳というものはですね、音程が基準からずれ始めていくとやっぱり気持ち悪くなってくるんですよ。でその気持ち悪さがそのままもう評価にやはりもうダイレクトにつながってきますので、特に先生とか審査員はですね、耳が肥えているんで、一層その気持ち悪さが増幅されるんです。だから、どれだけ他のところが良かったとしても、音程がずれていったらですね、気持ち悪いとかで、なってしまって、他のところもどんどん悪い印象を受けてしまうということになります。なので、この骨組みをしっかりと作り上げることが大事になってきます。そのためにも、まあ、素読が必要になるんですね。正しい発音と、アクセントで、あとは、まあ、詩文の流れとかも含めて、間合いとかも含めてなんですけど、この骨組みを素読からやって日々淡々と練習していく、淡々と丁寧にやっていくですね。最初のうちはゆっくりと、便水粛粛夜川を渡る、こういう風にまず一音一音丁寧に確認していって、便水と、まあ、ゆっくりまず確認しながら吟じていく、便水で主音です、祝で2音目でしっかり上がって、祝祝でしっかり主音に下がって、でこのうの発音はどうかなとかですね、こんな形で、骨組みを丁寧にやっていくんです。これはめちゃくちゃに時間がかかります。大会までの時間が100あるとしたらですね、80はもう骨組みを綺麗に作り上げる、綺麗にぶっとく安定して作り上げる方向に、やっていくのが、まあ、正しい姿勢かなと思います。で8割方できてきたら でそのたっぷり時間をかけて、いたらですね、その次にようやく骨肉付けというステップになります。肉付けというものは緩急強弱、間合い、そして市場表現といった内容になります。まあ、緩急強弱は、まあ、もう少し早めに入れてもいいかもしれないんですけれども、ですね、骨組みがしっかりしないまま緩急強弱やったりとかですね、市場表現、感情を込めるとかをやってもですね、そもそも骨組みがぐらついているから、その違和感の方が強くて、市場表現を感じ取るまでに審査員の耳がそこに追いついてくれないんですよ。なので、その違和感をいかに減らしていくのか、安心感を持った上で市場表現を感じ取ってもらうかですね、そのためにこの順番になります。で緩急強弱の付け方、市場表現の付け方はですね、ここでもうそんなサラサラということはできないんですけども、聞いていて、自然な波を感じるかどうか、かつ聞いていて飽きないようにするかですね。常にゆらゆらゆらゆら同じように揺れていたら、審査員がもう眠ってしまって、あれ採点忘れたみたいな、別にならないんですけど、そんな感じになって、やっぱりスパイスの効いていない料理とかはやっぱり美味しくないですから、このところどころにちゃんとメリハリと言いますか、ここで変わった、ここで変わった、っていう風に感じ取ると。ただあくまで聞いている自然な流れの中で、この波を小さくしたり大きくしたりというところが大事ですね。分水でここたっぷりでたっぷりやったらちっちゃい波で、ゆらゆら言ったら、シュクシュクで、ここでメリハリをつけて、シュクシュクで、こういうふうに小さい波、大きな波、パリッときた、このメリハリ、そういったものをですね、作り込んでいくという形になります。で、市場表現についてはですね、まあ、詩文の歴史とかを学んで、意味とかを学んで、それを吟に反映させるというのがいいんですけれども、本当にですね、あくまで一番最後のもうご飯にかけるふりかけみたいなもんですね。ただふりかけをドバーってかける人はもうダメなんですけれども、サラサラっと上品にふりかけをかける程度の詩情表現で、本当に良いです。詩情表現が全力で出ている吟が評価されるかどうかは大会ではなかなかに難しいですね。それを評価してしまうとみんなの吟がもう暴れ狂ってしまいますからやはり標準化された中で優れた銀を選ぶというのが詩吟の大会になってきますから、 もう8割型が骨組みで、残りの2割が肉付けだけれども、本当のその中の市場表現というのはふりかけを上品にかける程度ぐらいの、そういう位置付けになってきます。で、まあ市場表現で言うとですね、もし一つ言うとすれば、どこを聞かせたいかですね。この詩文の中で一番聞かせたいところはどこなのかということです。まあ弁政祝辞は夜顔を大河をよそ、いこんなり10年とかですね。いこんなり10年。この10年にすごく感情を込めたいのは、まあ、そこだけちょっとたっぷりめにやるとかですね。10年。で、そこでたっぷりやった後はですね、これも緩急だから、たっぷりやった後は、ちょんとすぐもうちっちゃい波を入れて、で、あとはテンポよくいくと。全部に感情を込めると、それはですね、もうどこにも感情を込めてないのと一緒なんですよ。感情表現というものは相対的なものになるんで、一つ。か、もしくは二つだけ、聞かせたいところを決めておくぐらいの、それぐらいの感覚が良いんじゃないかなと思います。そんなところですね。まあ、あとは伴奏に合わせるというのがもしありましたら、それも骨組みの段階で、合わせていくということになりますかね。後から伴奏に合わせようとすると、もうそこまでで形作ってしまっているので、そこから合わせるっていうのはもう結構大変になってきますから、まあ、骨組みの中に伴奏合わせ、というところも入れてくるかなというところです。そんな感じで、まあ本当に10分ぐらいでざーっと話しましたけれども、大事な要素は一通り詰め込んだかなと思います。骨組み、肉付け、その中でも市場表現はサラサラと、というところです。で、それぞれの要素もちょろちょろとお話ししたので、これから詩吟の大会頑張っていくという方はですね、ぜひ参考にしていただいて、決して今日の内容は損はないかなと思いますので、きっとつまらないんですよ。骨組みの練習はきっとつまらないんですけれども、そのつまらなさを味わえるぐらいになればもう素晴らしいですね。それを淡々とコツコツ、地道に山を登るかのように一歩一歩頑張っていったらですね、それが大会で評価される吟に本当に近づいていきますので、ぜひぜひ、頑張ってみてください。ということで、後半銀に移るわけなんですけど、その前に、まあ、簡単な宣伝ですね、今日の内容も含めて、今日の内容をしっかり含められているのが、私の電子書籍ですね。詩吟の教科書初心者編という、詩吟の教科書で Amazon 検索してもいいですけれども、私のこの動画の概要欄の方、タイトルの方からクリックしたらバーッと文章出てくるんですけど、そこの方にも購入リンクがあります。まあ、決してめちゃくちゃ安いというわけではないんですけれど、Amazon の Kindle Unlimited であれば、読み放題に入っています。無料で読めますし、まあ、購入していただいてもですね、私の詩吟歴が26年ぐらい経つんですけど、その分ので今日の内容をもっと、ボリューミーにしっかり丁寧に解説してありますので、これから大会頑張るぞという方は持っておいて全く損はないかなと思います。ぜひ購入して、しかもレビュー感想一言でも書いていただけたらとっても嬉しいです。よし、では、後半一つ吟じていきましょう。今日吟じるのはですね、春ですから、祖食咲く春夜ですね。では詩文を読んでいきます。春宵一刻値千金、花に成功あり月に影あり、花冠老代声再再、終戦陰落夜沈沈。ではどういった内容かですね、春の宵のひとときは千金にも値する。咲き乱れる花は成功を漂わせて、月はおぼろに霞んでいて何とも言えない風情である。高殿から聞こえていた歌声も笛の音も、ブランコのある中庭で遊んでいた女子たちの女子たちの声も次第に静まり、こののどかな春の宵のひとときを夜の更けるまで思う存分楽しんでいるのである。本当に、まあ、今の時期のですね、花粉さえなければものすごくも最高の時期ですね、夕暮れ時、それを想像しながら吟じたいと思います。春夜祖食春宵一刻あたい千金 栄光あり、月に影あり、果敢老大でしたでしょうか。まあこれはそう聞きどころを作るって言ってもそんな勢い余って作るようなもんじゃないかなと思います。まあ放っておいてもですね、もう十分素晴らしい世界なんですよわざわざなんか自分が感情を込めなくてもですね、もう春の夜のこの素晴らしさは放っておいてもこの自分をただ読むだけで伝わるんですよね。だからむしろこの出したいという気持ちをもうブレーキをかけて、淡々とじっくりとあっという間に終わらせないようにじっくりと味わえるように銀ずるというのを今回は意識してみました。どうでしょうかということで、今日はこんな感じですね。引き続き、詩吟チャンネル今年度も頑張っていきたいと思います。明日は限定公開アドバイスになるかなと思いますので、通常配信ですね。まあ平日毎日私の配信を聞きたい方は YouTube 詩吟教室の方もうこのメンバーになるというところから入っていただければと思います。そこも概要欄に入り方書いてあるので、また新年度からですね気合を入れ直して、勉強したいという方はぜひ入って応援していただけたらとても嬉しいです。では詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。